2面。教会で過ごすクリスマス、年末年始。私たちのために生まれてくださった救い主イエス・キリストに賛美。12月24日火曜、カテドラル大明町教会では、ヨゼフ・アベイヤ司教主祀式のもと、クリスマスの夜半ミサが捧げられた。主の降誕を祝うために、24日、25日には、1000人以上の人々、そして英語ミサ、ベトナム語ミサには、500人以上の人々がカテドラルに集い、主の降誕の喜びに満たされながら、家族や世界の平安を祈った。ここでは、福岡教区内で行われたクリスマス、年末年始の様子をいくつか紹介する。北九州地区、行橋教会。羊飼いたちが幼子を拝みに来た。イブのミサは、豊津巡回教会が午後5時からと、行橋教会が午後7時から行われた。外の寒さとは裏腹に、両教会の中は大勢の人でいっぱいになり、熱気に満ちていた。いつもミサに預かっている人たちや、クリスマスの時だけはと勇んで集まった人たち、それに隣接しているカトリック幼稚園の教職員や子供連れの保護者も参加したミサは、荘厳さに包まれた。御子イエスが幼い子供によって馬小屋に運ばれ、明るくなった聖堂には聖歌が響き渡った。一同は心を込めて平和や希望を幼子イエスに懇願した。参加者の一人は、イエス様に一緒に歌を捧げたり、お祈りができたりと、本当に幸せなひとときでした。世界中が救い主を迎えて安らかになり、平和を作り出していけたらいいなと思います。と話していた。イブミサの後には、恒例の祝賀パーティーが行われ、歌などの出し物や準備された料理で、場内は盛り上がっていた。ベトナムの若人たちと協力して作ったイルミネーションが、教会と集まった人たちを明るく照らしていた。報告、教会の一信者。2枚の写真。1枚目、下町豊重神父、左。行橋統一教会主任。写真の説明。白い彩服姿の下町神父が両手で持っているのは御子イエスの人形でしょうか。向かい合って立っている寺社の男の子と二人で下の方を見ています。2枚目。献香を行う下町神父。右から二人目。写真の説明。灯されたろうそくが4本、並んで立っている祭壇の前に準備された馬小屋。その前で下町神父が香を焚いて捧げています。写真を終わります。福岡地区古賀教会。大晦日23時、ホーリーアワーのひととき。ホーリーアワーがいつから始まったのか、古賀教会の古老方の誰も知らないが、大晦日の23時になると、聖体検事が行われる。祭壇の上を覗き、聖堂内の照明は消され、1時間の黙想が始まるのだ。今年1年を振り返り、失敗したことやら、怒ってしまったことなどが思い返される。時間が過ぎるにつれ、思いはあちこちに飛んでいき、反省したり悔やんだりもする。結局毎年同じことを繰り返しているようにも、ちっとも変わっていないようにも思う。そして新しい年には生まれ変わろうと神の導きを願う。願い続けるうちに叶わなくても御心のままなのだから、何も心配することもないのだと思うようになる。 やがてこの頃になると黙想も終わりの時間になる。そして聖堂に明かりが灯り、新年のミサが始まるのだ。報告、成川千代子。写真。沈黙の中で聞こえてくる声に耳を傾けて。写真の説明。祭壇奥の壁に掲げられている大きな十字架。そこに照明が当たり、卓形のイエスの体が白く浮かび上がっています。写真を終わります。熊本地区玉名教会。クリスマスから新年へ、心を一つに。熊本県の北に位置する玉名教会で、大公節第二主日に開催した第9回玉名教会クリスマスコンサート。コロナ禍のため見送っていたが、やっと落ち着き、一昨年よりの再開である。今年は教会の聖歌隊のみならず、在教の音楽家の方々にも出演を依頼して、歌唱、バイオリンやフルートの演奏、コラボレーションと多彩で、参加の皆様にも大好評であった。そして演奏後には、信徒手作りのお菓子や差し入れで茶話会が行われ、初めてのお客様も参加して、笑顔で談笑しているのを目にした。このような継続的な活動が布教の一助となり、カトリック教会へ近しい気持ちを持ってもらえたら、教会の少子高齢化の歯止めに少しでも貢献できるのではないかと考えたところであった。青年の2025年は幕を開けた。本教会でも元旦のミサが執り行われ、30人ほどの信徒が預かった。また、新名山のシスター・マリア・デ・ジョルジュからの依頼で、正月には平和の祈りを捧げ、世界から戦争や紛争の被害がなくなるようにと心を一つに願った。報告、中村真由美。写真。美しい歌のハーモニーに多くの人が魅了された。写真の説明。聖堂内、壁にかかった十字架の前で歌う聖歌隊と、その歌に聞き入る聴衆。写真を終わります。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。これを受け、教区法では各小教区や団体が100周年に向け取り組んでいること、心がけていることなどについて具体的な活動を紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。QR コードと福岡教区創立100周年のロゴマーク掲載。今村教会、未来の今へ。少し寒い風が秋の深まりを感じさせる10月20日。今村教会は安倍谷司教様の小教区訪問をいただき、司教様の指示によって午前8時と10時のミサが捧げられました。司教様はミサの説教において、世界宣教の日にちなみ、人々に希望をもたらし、心の渇きを癒すイエスの教えを周りの人々に述べ伝えることが大事であると話されました。ミサ後の懇談では、様々な教会の訪問で信徒の方々に出会い、話すことが嬉しいとにこやかに話されていました。また、今村天主堂の10年間の工事について、今回の事業は長年受け継いでいる信仰や先祖の方々の気持ちを心に留めながら取り組んでいく気持ちの大切さについてお話しくださいました。さらに、教区創立100周年について、今年は 互いに支え合う交わりの教会ということで、さまざまな理由で教会から遠ざかった仲間に声をかけ、連れ戻す良い機会としてほしいとも話されました。懇談後は、茶話会が屋外で準備され、司教様とそれぞれ懇談し、心温まる和やかな雰囲気の中で会は終了しました。今村教会では、教区創立100周年に向けての2年目の目標である、未来に開かれた教会となるを見据え、信徒一人一人が様々な理由で教会から遠ざかった青年に声をかけ、信仰の大切さを今一度実感する機会となるよう、常に意識しながら視野を広げ、生活できればと思っています。また、外国から来られている方々にも、積極的に声掛けし、信仰を大切にする思いの心の輪ができるよう努めたいと思います。なお、今村天主堂の耐震対策保存修理事業もあるため、未来の今へを合言葉に、たくさんの方々に天主堂を知っていただき、おいでいただき、祈っていただき、信仰の扉を開いていただけるよう、情報発信も心がけたいと思っています。今村教会信徒、平田秀信。写真。工事の間、ミサは信徒会館で行われている。写真の説明。祭壇の前に立ち、信徒たちに話しかけている阿部屋司教。写真を終わります。福岡教区内での私牧に感謝。お元気で。日本での私牧生活。天使たちとの6年間。日本に派遣されてからの日々を振り返ると、すべてが感謝の気持ちで満たされていると感じます。2019年2月に韓国のインチョン教区から派遣された当初は、期待よりも不安が大きくありました。文化や生活の違い、外国から来た者としての不安です。しかし、新しい環境に身を置きながらも、新たな気持ちで日本での生活をスタートさせました。私牧活動をよりよく行うために、1年間はひたすら日本語の勉強に励みました。集中して勉強した1年が終わった直後、コロナという大きな問題が発生しました。すべての人が苦しみを感じる中、飛行機がなくなり、母国である韓国との行き来ができなくなりました。また、韓国食品の輸入も滞り、一層一人暮らしや孤独感、寂しさを感じるようになりました。しかし、このような状況の中でも、神様はたくさんの天使を私に派遣してくださいました。彼らは心遣いや配慮、耳を傾けてくれたり、心を傾けてくれる天使たちでした。彼らとの出会いに心から感謝しています。まだまだ不十分な日本語でしたが、上水通り教会、主任牧山霞神父の助任司祭として派遣私牧が本格的に始まりました。牧山神父様から司祭としての礼正や生活、私牧の方法など、さまざまなことを学ぶことができました。おかげで、日本での私牧にも徐々に慣れてきました。その後、北九州の戸畑教会と若松教会への移動が決まり、日本での2回目の生活が始まりました。ここでも、神様のお恵みにより、たくさんの天使と出会う機会を与えていただき、日々感謝の気持ちで過ごすことができました。福岡教区の先輩神父の方々からも多くのことを学び、彼らが私の原動力となったことにも感謝しています。来年は除会20年の記念の年となります。これまで出会った数々の天使たちと共に、さらに新たな天使たちを見つけ、与えられた恵みに感謝しながら、幸せで平凡な司祭として過ごしていきたいと思います。 総インド神父、戸畑若松教会主任。写真、おどけた仕草で別れを惜しむ総神父。写真の説明、祭壇の前に立ち、祭服姿のままで両腕を上に上げ、指先を白髪の頭につけ、おどけて見せる笑顔の総インド神父。前には横断幕があり、日本語、韓国語で、ペトロ、総インド神父様、6年間ありがとうございました、と大きく書かれています。写真を終わります。訃報。ゼノン・ジョン・スンホ氏、ジョン・ウォンチョル神父、テグ教区司祭、大名町教会助任のご尊父が1月11日に帰天されました。享年62。セシリア・ミキ・サニア修道場、ショファイユの幼きイエズス修道会、1月9日帰天、享年96。修道生活62年でした。訃報を終わります。